どうもありがとうございました。サリさんは今ね、チェコで活躍してますけども、チェコで日本人宣教師としては最も活躍している宣教師だと思いますし、ある意味ではヨーロッパ全体でもね、最も、活躍している宣教師じゃないかと思うんですね。そしてサリさんの、人生を見てみますと、神様の御心を行って、それが典型的に表されている、そういう人生を送っておられるということを感じるんですね。で、最初に私がサリーさんとお会いしたのは東京カリスマ政会の時です。で、その時にサリーさんが、会社に勤めておられたんですが、辞めたんですね、献身するために。そしてね、船で、1年間全世界を回りながら伝道するというね、そういう宣教の働きに立とうとされたんですね。それでそれを御心だと考えられて、そして、実際船の中にも部屋まで決めていたんですね。それで私のところやってきたんですね。で、私に何て言ったのかっていうと、私は導きで、この船に乗ってね、宣教師になろうとしていますって言われたんですね。そうだなと、あ、そうなのかなと思ったんですね。で、最後に言ったんですね、これは導きでしょうかって言ったんですね。だから、はっきり確認してなかったんですね。どうぞ皆さんね、確認しないで踏み出さないでください。いいですか？それで祈ってくださいということでね、祈ったんですね。で、明確に来ましたね。全く導きではありませんって。ね。で、あなたの働きは宣教師ではあるんですが、一ところにとどまって、そしてここで働きをするとともに、いろいろ足を伸ばして働きをすると。こういう形ですって主は言われたんですね。で、その時にね、導きではないってことをね、ちょっと言おうかどうか迷ったんですね。なぜ迷ったのかっていうとね、これが導きですって言ってる人にね、導きでないって言うと、そのままその人はね、私の前から消えちゃうってことはもうしょっちゅうだったんですね。だからこの人とはもうね、関わることはできなくなるかもしれないなと思ったんですが、でもまあね、言わないといけないから、言ったんです。全然導きではありませんってね、あなたの選挙の形は違うはずですってね、主はこう言っておりましてね。そうしたらね、怒っちゃって、黙秘しちゃったんですね。でね、私、これでもう最後かと思ったんですね。ところが、サリーさんはね、器ですね、ちゃんとね、神様の前に持ってって祈ったんです。で、この船に乗って宣教するのは御心でしょうかって祈ったときに、それは違うというふうに主が言われたんですね。それでね、もう会社辞めてね、もう船の部屋まで決めてたんですが、辞めたんですね。まあ、ここはやっぱり主の器だと思いますね。またそれが彼女の、人生を決めましたよね。そしたらね、3ヶ月後にか4ヶ月後にね、チェコの話が出てきたんですね。で、まあ、これは御心であろうということで、そしてですね、チェコに行きました。そしてチェコに行って、まあ、神様が導いて、そして派遣したんですよね。そしたら、チェコ人ガイドのいじめにあったんです。ですから面白いですね。サタンは働くんですね。御心を行わせないようにね。だから非常につらかったようですね。それでね、ロンドンに逃げちゃった。でね、そこへね、死の十字架の宣教チームが行ったんですよ、ロンドン。で、来てるからどうして来てるのかななんて思いながらね。で、変なこと言うわけですね。祈ってくださいってね。ロンドンが導くかどうか祈ってください。いや、チェコのはずだけどなと思ったんですね。それでね、お祈りしたら、まあ、ロンドンに戻りなさいっていうね、神様の導きでした。それで彼女はね、ちょっと反発してたんですよ。もうロンドンにいたいと、チェコなんか戻りたくないと、ね、思ったんですが、チェコは導きだっていうことを確認して、それでチェコに戻られたんですね。だから、御心をやったらね、何でもうまくいくんじゃなくて、妨害がいろいろ働いてるんですね。そしてね、ここで日本人教会を設立し、そして、日本人教会じゃないんです、本当はね。日本人もいるんだけど、チェコ人教会なんですね。それを確立し、働きを始め、その一揆の働きに入ったんですね。いろんな事柄が起こって祝福されました。やっぱり主の手のあるってことは違うんですよね。そうしたら、そこで中傷する人が入ったんですね。サタンが入るんですね。そしてね、サリーさんが我々を誤解しましてね、主の十字架を出るということになったんですね。 出ちゃった。そしてね、そのメールが私のところに来たんですね。ちょうど、北陸地方にいる時でした。で、北島牧師と笠原牧師と一緒にいたんですね。そしてね、それをそのメールを見せていただいてね、その時ね、明確に神が言われたんですね。この人は戻ってきますって、もうはっきり分かりました。それでね、まあ、嬉しくなって、あの北島さんとそれから笠原君に言ったんですね。主がね、この人は戻ってくるって言ってます、だから必ず戻ってきますってね。でね、みんなでね、叩いたんです、主をね、神様ありがとうございますってね、今、ま、あの離れましたけども、主は戻してくださいます、感謝しますってね。そしてね、実はね、そこからね、主 の, あの十字架の、立場としてはね、彼女が戻ってくるっていう、そういう対応を取ってたんです、信仰的な。で、戻ってこない、戻ってこないんですね。ところがね、7年目あの戻ってこられたんですよね。そしてね、今ね、チェコの教会で非常に用いられています。テレビとかラジオにも出てきたから、ちょっと有名になってきたんじゃないですかね。いや、それだけではなくて、ポーランドの働きとか、それからロシア系ユダヤ人の働きもね、サリーさんたちを通して開かれた。だからチェコを基盤としていろんなところの働きが開かれた。で、予言の本の出版とかね、大きく用いられてきてるんですね。そして驚くんですね。最初言われたのはね、あなたの宣教は船に乗っていろんなところを回る宣教ではありません。一つところにいて、そこで宣教しながらいろんな地域、いろんな働きをする、そういう宣教ですってね。見事にね、その通りになってますね。そして用いられてるでしょ。ちょっと普通でない用いられ方があるってことをね、ちょっと感じます。で、この時皆さんね、主の御心、あの御心を行うかどうかっていうのはね、非常に大きな差となってきますのでね、どうぞ神様の御心をも行っていただきたいと、こういうふうに思います。で、アメリカチームのビデオがありますので、これを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 はい、どうもありがとうございます。感謝と賛美とリバイバルキャンプはですね、マリンさんの感謝の教えと賛美を土台としたリバイバルが大きなポイントなんですが、今年は特別な集会となりました。出エジプトを見るとね、よく対照できると思うんですが、出エジプトした民ってのは2回ポイントの時を持ったんですね。それは何かというと、一つはエジプトから助け出された時、イスラエルがですね、モーセによってですね、これは重要な時でした。もう一つは何かというとですね、40年経ってヨシアに代わり、そしてですね、カナンの地に入ったんですね、約束の地です。そしてね、最初にエリコの城を勝ち取る時、カナンの地に入ったのはいいけど、まだ本格的に勝ち取る戦いを始めてなかったんですね。その時、この2回の時をですね、神様は特別な時とされましたですね。で、同じように私たちの教会の歩みにおいてもね、この2回目がやってきたってことを感じるんですね。最初は1984年4月1日にね、私たちの教会がスタートした時、これですね。そして私たちの教会はですね、これをしなさいという神様の役割が与えられているんですね。それ2つあります。一つはですね、何かというと、終わりの時のリバイバルを担うということです。まあ、終わりの時に全世界におけるリバイバル、今始めてますね。日本のいろんな教会でも起こるでしょう。で、私たちはそれを担うようになります。で、皆さんも担うようになります。皆さんを通してたくさんの人が救われて癒され、奇跡が起こりね、さらに宣教が進んでいきます。で、これは使命なのです。ただし、まだ我々はね、その使命を勝ち取ってはいないのです。それに近づいてはいますけどね。それともう一つはですね、終末の使命。終末の使命というのはね、終わりの事柄をしっかりと捉えて、そしていろんな方々をに教え、また助けるっていう、こういうことです。で、それが始まっておりますよね。そうしましたら、今回は何が重要なのかというとですね、その使命の勝ち取り、そこに入ってきたんですね。ですから、ヨシアたちが、カナンの地を奪い取るぞっていうところに来たと。それが一つ大きなポイントです。ですね。ですから、どうぞ皆さんね、今まで、教会の歩みの中でいろんな祝福を受けたんですが、これから、リバイバルを勝ち取っていく、それから終末の使命を勝ち取っていくという働きの中に入っていくということをね、覚えておいてください。そしてですね、この時モーセがイスラエルを呼び出す時、そしてですね、ヨシアが、エリコの地を占領する時、同じことが起こってるんですね。何が起こってるかって、殺されそうになったって書いてあるんです。神様に。どうして殺されそうになったのかっていうとですね、特別なことをするためにまだヨシアが神との関係を整えてなかったんですね。整えなさい。で、これから始まるということを言われたわけですね。そしてですね、私たちも言われてます。整えなさい、これから始まると。整えることの中心は何かというとね、徹底して主に従うと。ここです。ヨシアたちがね、エリコの戦いをするときにね、そして史上まれに見る変な戦いをしました。それは何かというと、敵の城を破るのに無言で一周したんですね。で、次の日も一周、6日間一周ずつ、で、7日目7周して雄たけびを上げたときに城壁が倒れて、ね、そして攻め込んだんですね。で、我々はね、このことをね、ふーっと見てると見落としちゃうんです。こんな変な戦いないんです。で、じゃあこの戦いの原則は何だったか。主に言われたことを全うしたんですね。で、これから皆さんね、大きな事柄が起こってきます。で、その時に皆さんの聞き従いの歩みを徹底させてください。これが大きな意味合いを持ちます。それとともにですね、ちょっと私が思ったんですね、脈絡なくやってきていたと思われることにつながりがあるっていうことを見てね、私は感動したんですね。あんまり誰も感動してないみたいだけど、少なくとも私は感動してるのです。つながりを感じてるわけですね。で、それは何かって言いますと、 昨年の年末、新年、一昨年の年末から新年にかけてね、こう言われたんですね。日本の例の戦い、20年前ぐらいやったんですね。ところがね、落ちてるところがあるんです。落ちてるところね。そこをやりなさいって言われたんですね。そしてね、すぐやんないといけないって言われたので、12月に伊勢神宮行って、それから2月に大津国に行ったんですね。で、皆さんね、大津国に2月に行くって気違い沙汰なんですね。で、どうしてそうしたのかって、そういうふうに主がやって、今やらないといけないって言われたんですね。そしてね、3月にね、波照間島に行って、そして完成したんですね。で、私はそれは完成して、その完成は日本の宣教のためだっていうふうには分かってましたけど、ぼんやりこう考えてたんですね。で、そうしましたらね、それが3月の末でしょ。5月の20日に主に言われたんです。リバイバルが始まりましたと示されたんですね。これ何狂ったことを言い始めるかと、みんなが思うかと思いましたけども、多くの方が受け入れてくださいましたね。そしたら驚いたことにね、日本で一番大きな教会の牧師がリバイバルが起こったっていうことをね、信仰的にはっきりと表明されたんですよね。それから日本に来た、アメリカからの伝道者が、キリストに言われましたって、リバイバルが起こり始めましたってことをね、言われたんです。まさにその通りだったんですね。そうしたらね、何が始まったのかっていうと、これ以降ね、皆さん、主の十字架、人数増え始めたんです。だいたいね、主の十字架、人が来ない、20年間ぐらい。だいたい同じところに同じ人が座っていてね、時たま入れ替わるぐらいな感じで、で、いつも同じなんですね。ところが皆さんね、増え始めたんですよ。で、この間はね、2分の1って言ってましたけどね、今はね、3分の2から4分の3です。ある教会に関してはね、2倍を超えてます。正解ですけどね、私が行く正解ですけどね。でね、明らかに何かね、始まったぞと。それとともにね、癒しの働きは元から起こってるんですが、その働きのね、内容がちょっとレベルがね、ちょっと違ってきてるっていう、霊の力がね、強まってきてるぞってことを感じてるわけですね。だから私から見るとね、霊の戦いが終わって、そしてリバイバルが示されて、動きが起こって、しかし、リバイバルが示されただけであってね、まだ勝ち取り、本格的なリバイバルを奪い取るという戦いの中に入ってませんが、今その直前に来たと。ね、私はね、こういうふうに考えてるんですね。そうなりますとね、これから本格的な働きが始まりますのでね、どうも皆さんね、備えていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてですね、この示しがあった1週間後なんですが、虹見たんですよね。で、主の十字架に神様は特殊に言ってます。チャーチ・オン・ザ・レインにも同じようなことを言われたということを本を通して見ました。そしてそれを通してまた私たちに言われたんですね。祝福の印として虹を見せると。そうしますと皆さんね、そっからですよね、いろんな形でポイントごとに虹を見始めたのですね。で、これを言うとね、バカじゃないかと思う人はいるんですが、もうそうなんです。で、ひどい人、長老はね、こう言って宣教チームに入ってきた人がいるんですね。なんかその人ね、彩雲とかなんか見たことがない、虹とか見たことがない、なかったんですって。それで牧師に言ったら、言ったんですって、秋元牧師と一緒に宣教チーム行くから見るよって。それで宣教チーム来てね、目の前に出てきたので、ああ、これかって、その人喜んでおりました。ね、で、皆さんも見てるでしょ。そしたらね、私、虹見るんですけど、タイミングよくね、いろんな虹見るんですが、あれっていうのものをね、何度も見たんです。人が信じないようなもの。で、ある時は、これを見たんですね。雲の中にね、真っ赤な雲があるんです。夕焼けの大地じゃないんですね。本当の血の赤、真っ赤なのが、それでそのある部分だけで、雲はずっとあるんですよ。雲はずっとあって、そこだけお昼の2時頃、びっくりしましたよね。だってこんなの私聞いたこともないし見たこともない。 おそらく誰も信じないだろうと思ったんですね。でそこにね、たまたま杉沢牧師とね、掛本牧師が来たんで、ちょっと消えるところで、ほらほらほらほらって言ったら、あらーってね、驚いてました、真っ赤な雲でね。そうしたときにね、私、何の意味があるんだろうと思ったんですね。まあ、祝福の印だとは思うけど、でね、ちょっと祈ってたんですね。これは一体何を表してるんですか、神様教えてくださいって。そしたらね、聖書のある部分をね、思い起こさせてくださいました。それは何かというと、聖書に時々出てくるんです。神の栄光って。神の栄光が現れたって。これは神の栄光ですって。ね。私ね、神の栄光も言ったんです。そうしましたらね、その1週間後に、私ね、これもね、神の栄光って言われた。見たんですね。それはね、どこで見たのかって言いますと、まあ、なぜこれを言うのかって、言っとけって言うから神様が、ね、これスタートだぞっていうことをね、確認しとけって神様が言ってるのでね、ホテルに泊まってたんですね。新潟のホテルで、いいホテルで25階、ね、だからすごい高いところに泊まってるわけですね。そして前の景色はね、ここさ、これつかないな、この辺に置いといた方がいいね。この辺に来て撮ろうとしたらダメダメって言ってください。この辺にね、佐渡島があるんですね。ね、それでこれ佐渡は荒波ね、これな波、海なんですね。それでね、ここに新潟の町があるわけですね。こう新潟の町があるわけですね。こういうふうにね。そしてね、ここにね、信濃川って、ね、大きな川がある。信濃川、河口なんですね。そして信濃川の前に私のホテルがあるわけです。で、信濃川ってホテルまで5メートルぐらいだから、信濃川沿いにあるわけですよね。そしてね、窓はね、畳に2畳分ぐらいの大きな窓だ、いいところなんです、すごくね。そしてね、窓を開けたんですよね、朝ね。窓を開けたらね、びっくりいたしました。なんでびっくりしたのかって言いますとね、目の前にこう虹が出てたんです。こう虹の柱の元ね、こう地にくっついてる、ね、で、私は何をびっくりしたのかって、虹が出て、見事な虹が出てきたことは完全な虹ですよね。感謝してびっくりしたんですが、私の真正面にあったということなんですよね。で、私ね、月が自分についてくる的なことだと皆さん思われるかもしれませんけど、真正面にあるっていうのは特別なことですよ。だってね、虹の位置から考えればあるポイントしかないんだから、真正面なんてね。で、私はね、神様はね、特別に示して何かを表しておられるなってことを感じました。そしてね、その時ちょっと思ったんですね。何思ったのかっていうと、もう私は見たからすぐ消えるなと思ったんですね。だからちょっと洗面所行っても戻ってきたら、もう1、2分の間にね、消えてました。そしてね、その後私思ったんですよ。もう一回現れるぞって。そしたらね、もう一回ね、こう現れてきたんですね。で、現れたら次の問題だったんですね。こう地上にくっついてね、柱が地にくっついたわけですね、2畳ね。そしてね、地にくっついたんですが、私上から見てるでしょ、25階ね。で、ここは地上なんですね。そしたら虹がね、こうなり始めたんですね。つまり縦にこう出てるのと横にこう、私斜め上から見てるから、そしてね、こうつながっちゃったんですよ。だからここは縦の虹、ここは横の虹ですよね。で、私の真正面にね。でね、私言われたんですね、神の栄光って。そしてね、特別な事柄の印であるということをね、私は受け取っております。ですから皆さんね、特別な事柄が起こると、ね。そしてね、リバイバルとか始末の飯っていうのは究極の飯だから、私たちの人生のね、 この本体が始まると思ってください、ね、そして、ね、醍醐味が現れてくるとともにね、素晴らしい神の栄光が現されてくるということをね、期待していただきたいというふうに思います。しかしね、どうぞ激しい戦いもあるから、皆さんね、信仰をしっかりとさせて、聞き従いをしっかりとさせて、主に従っていくということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、祈りが聞かれるなということをね、思わされるいろんな事柄をちょっと体験しております。もちろん私祈りの本を書いてるから、そんなことしょっちゅう言ってるわけだけど、最近祈りが聞かれるなと思ってね、主に驚いたことがいくつかあるんですね。一つは何かっていうと、カンボジアに行ったら孤児の方々がね、日本に帰れるように、日本に来れるように祈ってたんですね。熱心に祈って、ね、ある程度ね、祈り の積み込みがあるんですね。でね、その祈りを見えながらね、ちょっと私思ったんですよ、無理だなと、ね、でなんで無理だなと思ったかっていうとね、カンボジアから日本に来るまでお金かかるじゃないですか、何十万も。そうするとね、一人が来るのにカンボジアの1ヶ月の運営費ぐらいかかっちゃうわけですよね。で、行けるわけないなと思ったんですね。でも皆さんね、神様の、ね、力をね、侮ってはなりませんね。だ、神様やったんですよ。で、某有名ロックグループのリードボーカルの人が、なんかね、今日本ツアーやってるんですって。そしてね、最後に埼玉アリーナで3日間、6月の後半にね、コンサートして、それで終わるんですって。それにね、招いてくれた。しかもね、飛行機代とそれからホテル代込みでね、10人1人引率者で9人の子供たちをね、で感謝したいというふうに思います。それとともにね、祈りはね、答えられたんですが、何が答えられたのかっていうとね、私飛行機乗るときにいつも必ず格安のね、エコノミーチケットで行くんですね。それ以外で行ったことは一度もありませんね。それでね、アメリカ行ったときにちょっとね、帰りに関してちょっと祈ってたんですね。何かというとね、格安のエコノミーチケットで、ファーストクラスに乗りたいって、ね、ファーストクラスに乗らせてくださいって祈ったんですね。そうしましたらね、カウンターで待ってたら、私の名前が呼ばれて行ったら、オーバーブッキング、ね、要するにエコノミークラスたくさんいすぎてあふれちゃったと。だからあなたはファーストクラスに行ってくださいと。ファーストクラスに行ったんですよ。ね、今東京都の舛添さんがファーストクラスに乗るって非難されてますけど、まああれ実費で買ったからね、100万ぐらいするでしょ、実費で買うと。ね、私ね、神様によって行ったんですね、感謝したいと。こういうふうに思います。で、そんなこと感謝したくないと思うかもしれませんけどもね。で、皆さんね、祈らないとダメ、ね、そしてね、実はね、私祈ってたんですよ。何を祈ってたのかっていうとね、格安のエコノミーチケットをね、もらってるわけでしょ。私ね、ファーストクラスたくさん乗れるように、1回や2回じゃなくてたくさん乗れるようにって祈ってたんですよ。ですね。で、皆さん、ファーストクラス乗ったことないでしょ。ねえ、祈ったね、ないでしょ。え？それじゃあね、私いろいろ飛行機に乗るので、優待券もらった。いっぱい乗るから、6枚。ね。アップグレード券ってもらってるんです、1年にね。そうすると、私が飛行機に乗ると、エコノミークラスなんだけど、ビジネスクラスに行けるんですね。で、乗ってたんです。そしたらね、ある時からビジネスクラスの名前がなくなっちゃう、ビジネスファーストっていうようになったんですね。で、待遇も違っちゃったんですね。なんかフラットでこう寝れるってね、そういう感じなんで、で私気がつかなかったんで、ずーっとそれに乗ってたんですね。そしてね、ずーっとそれに乗っていてね、ある瞬間に思ったの、あれって、これなんでビジネスファーストっていうのがあったの、あれ、これことによったら私ファーストクラスにもうすでにいっぱい乗ってんのかもしれないなと思ったんですね。それでね、ちょっと確かめたいと思ってね、思ってたんで、確かになったんじゃないかな、確かめたいと。そしたらね、 アメリカに行った時に来たわけですよね、ファーストクラスって。ちょっとね、そこはファーストクラスでしょ、比べることができるわけです。しかも 1E だから、1番の席だから。で行ってね、そしてね、そこに座った時に分かりました。いつも乗ってる席で、いつも乗ってる席だとすると、私は格安の安々チケットでファーストクラス皆さんたくさん乗ってることなんで、もう師匠ね、あがめたいというふうに思います。で皆さんね、祈る祈る、ね、神様にはおできにならないことはないですよね。で皆さんね、祈るときにね、神様はいろんな手を持ってね、神様はね、必要なものを与えてくださるのとともに、良かれと思うならね、親が子供を楽しませたいと思うようにいろんなことをしてくださいますからね、どうぞね、求めていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、私は神様のいろんな恵みを見ながらね、ちょっと感じたことがあるんですね。何を感じたのかっていうとですね、神様を知ることによってね、本当に得したね、素晴らしい恵みを受けました。一つは罪が許されたね、だから永遠の滅びから救われたでしょう。永遠の命が与えられましたよね。そしてね、神と共になる人生を与えてくださいましたよね。まあ、これはね、交わりのこともあるし、それからいろんな問題とか困難におけるね、主の勝利を見るでしょ。普通じゃないもん。だってノンクリスチャンの時とね、クリスチャンになったの、皆さんもそうでしょ、全然違うんだから。そしてね、主に従ったから主の人生を与えられたでしょ。これがまた意外、面白い面白い。で私、牧師に導かれたから、なんだつまんない仕事だなと思ったん、ね、それでね、その時思ったんですね。なぜじゃあやったのかっていうと、イエス様は十字架にかかって私のために死んでくださって、苦しんでくださったから、それに比べやね、牧師のつまんない生活はね、もうそれに比べやもう全然ね、苦しみは少ないからね、神様に感謝のつもりでみたいなね、感じでね。そしたらね、皆さんね、面白い面白いね。で意外性もあるし、でなんで意外性があるかって、私人前がダメなの。とか人前の仕事でしょ、ね、しかも話すのはダメなのに、話すことやってるからね、意外な逆転だけではなくね、素晴らしい恵みを受けました。そしたらね、主がね、いろんなことを気がつかせてくださったんですね。皆さんにね、祈るようにお勧めします。皆さんが気づいてない神様の祝福があります。それをね、教えてもらえるように、私もね、いろいろ教えてもらったんですね。でその中でね、私が与えられた、本当に素晴らしいなと思うことは、ね、たくさんあるんですね。私ね、山小屋の灯火って歌好きなんですね。山小屋の灯火はほのかにともりてってね、これね、ノンクリスチャンの時歌いまくってたんです。十何年の間、山小屋の灯火はってね、歌いまくってたんです。そしてね、私思ったんですね、ここに行きたい、ここに行きたい思いながらね、山小屋なんだからね、ここに行けたらいいだろうっていうふうに思いながらね、私ね、歌ってたんです。そしてね、クリスチャンになってね、そういうこと捨てたんですね。そしたらある時ね、気がついたんです。あらーと、ね、山小屋の灯火って何ていうか知ってますか。暮れゆくは白馬か穂高は茜よって言うんです。皆さん、それはどうしたって言うかもしれませんね、皆さん。いいですか。私はね、白馬の歌を歌ってた。そして私はね、白馬に行きたいってもうね、クリスチャンになる前に十何年も思ってたんです。だ、気がついたら、皆さん、夏冬といるんですよ。皆さん、まさに白馬のね、ちょっと綺麗すぎる山荘に。でそうするとね、主をあがめるんですね。だってね、私のね、願っていたことがね、成就してる。そしたらね、私の中高時代にね、私ね、外国のね、 行きたいところってんじゃなくてね、熱望したところがあるんですね、2つ。ね、
はあ、行きたい。
ね、こう行け、あ、いや、本当に一生の間行けるだろうか、行きたいってね、思ったマチョピシ。マチョピシかな。ね、おしゅうね、そこ行きたいと思ったの。それとね、もう一つ、ポタラ宮、チベットの、ね、一回そういう写真を見てね、なんか何とも言えないミステリアスな感じにね、私ね、染まっちゃったんですね。で、行きたいと思ってたの。そしたら気がついたらね、例の戦いで行ったんですよ、ね。マチョピチの丘の上に立ちながらね、例の戦いやるんだけど、ああ、これがね、中学時代、高校時代ね、私がね、行きたいと思ってたとこだと思って、で、よく知ってるんですね。そうしましたらね、私、桜が好きな、ね、弘前の桜の真ん中に来ました。そしてね、新潟で行くときにね、私ね、桃の花が咲いているね、その畑の真ん中に立ちたいと思ったんですね。綺麗だなと思ってね。そしたら新潟をね、北島牧師が私を送ってる時にね、北島牧師がね、高速ダイヤをね、ケチって下降りたの。そしたら、ね、あの辺ね、桃の畑なの。そしてね、桃の花盛りでした。で、北島牧師と一緒にね、そのね、桃の花の中に誰もいないのにね、私ね、いたんですよ。で、私思い出したんです。ああ、私はね、桃の満開の花の中でね、その中でいたいと思ったなと思った。そしたらね、またね、私ね、驚いてるんですね。何が驚いてるのかっていうとね、私は東海道新幹線よく乗るんですね。一月、ね、1回、2回、何回か乗るんですね。そうしますとね、これはね、神様しかしないというふうに私は思っております。やっぱりね、神様信じる、人生って得ですね、皆さんね。皆さん気づいてないから、祈って。祈って、皆さん。ね、どんな恵みを私は受けてるんでしょうか、教えてくださいってちゃんと祈ってください皆さんね。そうするとね、だって今まで言ったことはね、私気づいてなかった恵みだから、祈りで答えられたとか奇跡が起こったとか癒しが起こったって言ってるけど、細かいことでね、隅々まで主が特別な祝福を受けてるってのは私よく知らなかった。それでね、品川からね、横浜行くぐらいの線路があるんですよね。品川から横浜、こうあるんですね。新幹線ですよ、新幹線ね。そしてね、この品川からちょっと行ったところに私の通ってた高校があるんですね。目の前にあるんですね。そしてね、その高校でお昼ご飯の時、岡丸牧師と屋上行ったんで、屋上行っちゃいけないんだけど、そしてね、2人でね、弁当食ってたんですね。そしてね、弁当食ってた向こう側をね、新しくできたばっかりの新幹線が通るんです。さあさあ、そしてね、思うんです。絶対これに乗ってやるぞとね、乗れるかどうか分かんないんですよね、その時はね。絶対向こう側からこっちを見てやるぞってね、思うのね。もうね、2年ぐらいそこに行きましたから、もう通るたびにね、私ね、そう思ってたんだ。そしたらね、私逆通るでしょ、思い出すんですよ。高校時代ね、向こうからこっち見てたなって。そしてね、絶対これに乗ってやるぞと思ってたってね、岡本牧師と一緒だったなと思ってね。皆さん懐かしさの中を通っていく私ね、懐かしいことに弱いって神様知ってるんですね。そしてね、実はね、その新幹線の線路ってね、品格線って言ったの、昔貨物列車の線路を新幹線の線路にしたんですね。で、私その貨物線列車の線路で遊んでたんですよ、子供の頃ね。土手を上がってね、で、その品格線の 線路があるからそこに耳つけて、向こうから来るぞとかなんか言いながらね、うわ逃げろとかなんか言ってね、でパパって見てたんですよ。それで新幹線の線路になっている品格線のね、土手から降りるとね、ここに大根なんか洗う野菜洗い場があったんですよね。でそこでね、よくエビ釣ってた。アメリカンザリガニバカですね、私に簡単に釣られるんですよね。それからね、小学校からね、そのね線路が見えるんです。その時に、貨物列車何両編成かななんて思いながらね、ずっとね数えてね、あの授業やってるんですけど横を向いて数えてる。で皆さんね、そこを通るんです。私のね子供の時、あるいは小学校時代、高校時代がね、実はそこにあるんです。うちの父親がね、そこのそばの小学校にも行ってましたから、父親のこともそうなんですね。そうなりますとね、実は私新幹線通りながらね、懐かしい特別な感じを持って通ってるんですね、行き帰り。で私はね、これは主がやってくださってるってことをね感じるんですよ ね。それとともにね、もっとすごいことあって、これはないなと思ったんですね。それはないなと思ったのは何かって言いますとね、今あの石田の石が五反田にあります。これやっちゃいけないんだな。石田の石がね、五反田ってとこにあります。これもダメだな。事務所がこうあるわけですね。実はね、石田の石の事務所から150メートルぐらい行ったところね、これがね私の生まれた家なんだから皆さんね、あそこは私のね生まれた場所なんです。そしてね、ちょっと行くとね、三越新聞この辺にあるのね。でね、三越新聞からね100メートルぐらい行ったところが、4歳以降住んだ家なんです。ここなんですよ皆さん。そしたらね、驚くべきことが起こったんですね。東京カジスマ政界ずっとやってるんですよ。一度ね五反田で 2度ぐらいやったことがあったんです。そしてね、私のこの家はね今取り壊されていて、道かね、その街道のところにあるんです。つまりね、どこでやったかって、私の家の真上で、もうね亡くなっちゃって、更地になっちゃって、ビルになっちゃったんだけど、私はね皆さんね、正解あったんですよね。で私感動して言ったんだけど、人はふふんみたいな感じでしたねでもね、その時にちょっと感じるんですね。何かっていうとね、神様の配慮がここまであったのか。いいですか、そんなことはなんだなんて思う人もいるかもしれませんが、私はそれに感動するんです。それがね、本当に私のね幸せ感をね満ちさせるんです。そしてね、本当にね特別な、ね、感覚を持つのですね。そして皆さんね、皆さんにもあります、当然ね。だからね、ちょっと祈ってみてくださいね。どういう恵みを私に与えられてるんでしょうかってね。そうするとね、面白いことがいろいろ起こってきますよ。でね、神様の恵みのね違う面がはっきりと見えてきますね。ですからね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それでもう時間になっちゃったのでやめるんですけど、これから説教ね簡単に言いますね。でここでね、何を言ってるのかってね、心配するなって言ってる。心配するなんだろうなんて思った。ずっと前に聖書だから読まなかったわけ。読んだですよね。心配するなって言ってるんですね。いや、そしたらやることなくなるっていう人もいるかもしれませんがあの聖書ではね、はっきり言ってるんですよ。心配するなって。だから心配するのはですね、実はね罪なんです。で心配するなって聖書で命じてることに反してるから罪なんです。そうでしょね。でこれは具体的に何を心配するなって言ってるのかっていうとですね、経済を心配するなって言ってますね。こう言ってるんです。 ここは直接的に言ってることですよ、ね、じゃあどうして心配するなって言ってるのかっていうと、ね、神の国と義とを求めなさい、そうするとね、主が与えるって言ってる。だからこれは何を言ってるのかというと、条件があるんですよ。神の国と義とを求めるならば、皆さんの経済は支えられるって言ってるんですよ。これをもっと平明な言葉で言うならば、こういうことになります。どういうことになるかというとね、神の国と義とを求める、その中心はね、神に聞き従いです。ですか。だから私たちが神に聞き従うのならば、神が必要なことを与えるから心配するなって言ってるんです。だから皆さん、あの経済で心配してあのいる方いらっしゃると思うんですね。でも、ね、心配するなって言ってるんですね、主はね。で、神に従うのならば神が支えてくださると、こういうこと。私はあの、副牧師でママシ教会って言ったんですね。大教会だったんですね、その当時はね、ママシ教会ね。それでママシ教あの大教会の副牧師ってすごく待遇がいいんです。給料が高いね、一つはね。それからあの教会の中に住んでましたから、何も自分でね、アパート代とかそんなもの出すこともないし、電話料も、お風呂代もそんなの出すこともない。私のために風呂作ってくれさいましたよね。そしたらあの怒られちゃって、なんで怒られちゃったのかって、風呂を作ってくださったのに私が一回も入らなかったからね、あのゴミ捨て場にしてたからですね、怒っちゃってだからね、皆さん恵まれてた。そしたらね、主はね、完全独立で開拓に出なさいって言われた。だから今まで経済があって恵まれていたんですが、ゼロで行くでしょ、ね、教会のバックとか教団のバックはないわけだから。で、経済的にね、これから、ね、支えてくれるっていう人はないわけですよね。何の基盤もないわけですね。で、それでね、多くの人が反対しました。あなたの人生は大変なことになるって、こう言われたんですね。でもね、どうして私があのそれにもかかわらず開拓に出たのかっていうと、主が言ってたから。で、このことをね、私はよく知ってました。何を知ってたのかっていうとね、いくらね、豊かに守られてね、祝福されていたとしても、主が開拓に行けって言った時にね、御心でないところに行く時には、いる時には問題が起こると、私はね、それは知ってたんです。そしてね、いくら厳しく見えるところでおいても、御心のところにいるならば、主の特別な力が働く、恵みが働く。だから私はですね、はっきりとそうあの思ってました。ですから行ったん。そしたらね、結構褒められたんですね。よく何もないのに行ったなって、開拓に出たなと思ったんですね。ところがね、皆さんね、それが今言った主に従えば必要なことが全て与えられるってパターンに入った。で、最初はね、ちょっと不安もあるわけですね。そしたらね、会社の社長が近づいてきて言ったんですね。開拓だから経済的に大変ですよ、あなた方の教会ね。あの献金があるかどうかはもう分かんないし。ね。って言ったんですね。うちの会社はね、2、300万の、収益があると、月間ね。その10分の1をあなた方に捧げましょうと。そうすればあなた方は経済的に支えられる。こうおっしゃった。よかった、はあ、と思いましたね。それで全然献金してこない、教会にも来ない。で、私は叫んでよ、あの 声でね、はあ、献金お願いします言ったじゃないですか、献金お願いしますってね。でもね、言えないね、思いましたよね。どうせ献金しないなら言ってくれなかったらよかったのにと、 ね、それでも毎月教会で5万円のね、献金を毎月してくださったんですね。そしたらね、主が言われるんですよね。5万円を他教会にを助けるために献金しなさいって。お金なくなっちゃう。献金することは嬉しいことだけど、なくなっちゃう。そしてね、教会は人が来るかどうか分かんなかったんですが、私は一応フルサポートで始めたわけですね。そしたら、岡丸牧師までフルサポートって言ってきたんですよ。主が御心とされたから、まあ、これだったら、私ね、200万弱のお金を持ってたから、これを切り崩しつつ2年間で行って、そして独立するっていうね、そういう頭だった、経済的にね。ところがね、その神様の言うことを聞いてたら、そんな2、3ヶ月で潰れるわけですよね。でも計算的にそうだから。ただ、私はね、潰れるまでやってやろうと思ったんですね。従うっていうことをね、学んでたのでね。で、やったんですよね。そうしたら、今に至るまで足りないことは一回もないのです。どうして？あの言葉、主に従えばね、必要なものは全て与える。しかも皆さんね、海外宣教200回、いいですか？皆さんの教会とともに、我々の教会は個人を支えてる、働きの多くを支えてるでしょね。うちに来てください、皆さんね、機材いっぱい。大阪の牧師がね、評判聞いてきたって。で、なんて評判かというとね、最先端の教会だって。そういう人もいるんですね。 で、そう思ったって。っていうのは、テレビとか、いろんな機材があるでしょ。で、うちのスピーカーをね、長崎かなんか送ろうとしたときにね、クレノコヤマトが拒否したんです。送れませんって。なんで送れないって言ったのかっていうとね、うちの機材が高すぎて壊れた時に弁償できませんって。で、私はね、教会を神様に導かれてね、改革を始めた時にね、私が何を考えてたのか、飢え死にすることを考えてた。飢え死にしなければいいなと。で、皆さんね、この世界の何十カ国に行きね、そしてね、いろんなそういう働きをしてね、機材もこんな豊かに与えられてね、行くなんてね、考えもしなかったでしょ、皆さん。で、これはどうして起こったのか。これです。だから心配するなっていうことを言ってるわけですね。それでね、端折りますね。皆さんも買いたいでしょうし、私もっと買いたいから ね、そうですね。それでね、例えば、個人の働きを始めたじゃないですか。ね、で、多くの人が反対しましたよね。当たり前ですね。なぜ反対するかっていうと、お金がないからです。そうでしょ、皆さんね。皆さんなさそうでしょ、だいぶ。ね、そう思わない？まあ、私はそう見てるけど。でね、個人の働きって問題があるんですよね。それは何かっていうとね、経済、教会の経済があって、その上にまた背負わないといけない。重荷を。そうしますと、皆さん教会は PP でしょ？ ね、だと思いますけどね。ね、PP してると思うんですね。それプラスでしょ、皆さん。だって個人1億ぐらいかかってんだから、もう1億かかるとすると、1億いってないかな。まあ、ともかくそのぐらいかかってますよ、すごくね。正確には後でまたどっかで計算して言うかもしれませんけどね。で、できないっていうのは当たり前。でも、どうして出てったのか。主が言ってるからですよ。で、どうして主が言ってるから出てきたか。主が言ってるなら、主が支えられるからですよ。4年出てきましたよね。もしかしたらね、外の教会の人ね、主の塾がよっぽど観音寺だと思ってるのかもしれませんね。いや、それ違うんですよ、皆さん。約束なんです。ね、だから心配するなって言ってるんです。そしてね、これはね、もっと大きな事柄に広げることができます。いいですか？皆さんがね、御心を行うってことが中心になります。御心を行わなくても主は助けてくださることがあります。いいですか？しかし、御心を行うときに主は確実に技を成してくださるのです。 った御心を行う。でその時にね、皆さんは、病気になったり、ね、あるいは困難に出会ったり、人間関係で大変な思いをしたり、こんな、解決できない問題の中に入ったりします。いいですか。そしてですね、皆さんの人生に問題は最後までつきものです。つきものですね。でもね、その時に主はね、心配するなって言ってる。なぜ心配するなって言ってるかっていうとね、解決するって言ってるんです、ね、じゃあどうして解決するって言えるのかっていうと、いいですか皆さんね、皆に頼るものは失望することはないって書いてあるでしょ。で皆さんね、約束なんです。皆さんね、試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさいって言ってるでしょ。それは勝利を見るからです。で約束なんです皆さん。で約束なんです。だから皆さんね、心配するなと、ね、帰る時間どうかし大丈夫かしら、心配するなね、帰れなければ気楽のうちにあるとかね。で皆さん心配するなって言ってるんですね。で心配するなってのはね、これはね、神様の教えなんです。で心配するな。そしてね、じゃあ心配するのやめようね、信仰に立とうというふうに思うんですが、その時にね、一つの問題があるんですね。何をの問題があるかっていうとね、心配する時にね、私ね、頭の中でいろいろ想像するんです。こういう悪いことが起こるんじゃないかとか、ね、だってピアノやる人だってそうでしょ、ね、何かっていうと、どっかミスタッチするとね、ミスタッチしないようにと、でも意識すぎるとね、あそこするんじゃないか、あそこするんじゃないか、あそこするんじゃないか、あそこするんじゃないかとピンって やっちゃうわけでしょ。皆さん具体的にね、心配するなっていうのはね、心配するなっていうそういう心の体制だけではなくてね、皆さんの想像を変えなさいって言ってる。想像を変えなさいって言ってるんですね。それね、気をつけないといけないんですね。何を気をつけないといけないのかっていうと、例えばね、赤ん坊を育ててみると分かりますよね。泣くでしょ、もう泣くのが仕事みたいなもんでしょ。赤ん坊に泣くなって言ったって泣くんですよ。泣くなって言ったら余計泣いたりなんかするね。意地の張り合いになりますね。黙れって言ったら、黙れ、黙れ、って。あれやり返しですね、絶対。ね、赤ちゃん0歳だってやり返してきますよ。ね、子供を育てた方はお分かりになるようにね。ね。ですよね。でね、何言ってたんだっけ、忘れてたな。皆さん想像しちゃダメ、それが問題なの。心配するなっていうのは、心配するという心の態度と、それとですね、想像をやめろって言ってるわけですね。そしてね、ちょっとね、主が言ってるなと思うことがあるんですね。それは何かというと、問題とか困難に関してね、良いことが起こることをね、想像すると。しかしね、さっき赤者を話したようにね、悪魔はね、泣くんですよ、普通に。で、私たちがね、悪いことを想像するのは普通なんです。普通なんです。だってそうでしょ、皆さん。今、私の説教を聞きながらね、なんか、とんでもない悪いことを考えてた人いるでしょ。不安になって、私の人生でこの問題はどうなるの、この問題解決しなくてね、どうなるのってね、悩みの中にいる方いらっしゃるでしょ。ね。で、どうしてそうなるのかというとね、別にね、それが普通だからですよ。普通だからです。ですから皆さんね、信仰の意図を持って切り替えなんですね。問題に対してね、いいですか、ぶり返しがあったとしても、それは普通だから、しかしはっきりと思ってください。神の言葉を通してですよ、何も根拠がないことを私が言ってるわけじゃないんですね。この問題は大変な問題だけど、私は神に従ってるから、ね、この後ろに素晴らしい神の計画が出てくるでしょうと。どんな計画が出てくるかってね、感じる、見るのです、ね。私の病気は大変な病気だけど、ね、でお医者さんも治らないとかなんか言ってるけど、でも聖書には、 ね、皆に頼むものは失望することはないって言ってるし、すべては益となるから、この事柄を通して素晴らしい祝福がやってくるでしょうと。で、皆さんね、考えるんです。あ、のぞみちゃんっていたよね。のぞみちゃんってここにね、最初分かんなかった。のぞみなんだか、あんた時でブログ見てるから、いっぱいのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみってで出てくるんですけどね、どれだみたいな感じだったんですね。で、皆さん、のぞみなんです。
こうポンとやったら聞こえた。あ、電池がないか。電池がないか。あ、そっか。
はい、大丈夫ですかね。なんか追いはぎみたいな感じ。で、皆さんね、いいですか。問題に対して不安があるのはね、もうあの人間の心情ですよね。ですから、意図的にあのその問題に対してどういう祝福があるかっていうことを御言葉を通して見るんですよ。あの神様はね、命令してるんですね。心配するなってね、見るのですね。そしてね、まあ、朝は起きた時、マリンさんが言ってましたね。今日は素晴らしいことで、素晴らしいことが始まるっていうこと言ってたでしょ。でね、あれ真実なんですね。で、神様がね、与えるものは最善のものなんです。で、私たちは祝福されたものでしょ。ですからね、一日が始まる時、一つ分かることがあるんですね。何かというとね、これは最善の事柄が始まるってことです。ですよね。そしてね、はっきりね、祈ってください。今日は最善の事柄が起こります。祝福があります。そして寝る前にね、何が起こったかってちょっとね、考えてみてください。実はね、宝の真ん中にいながらね、宝が見えないってことがよくあるんです。ですね。そしてね、皆さん、希望。希望を見るのです、皆さんね。希望。そして皆さんね、それは神の手の中にあり、神のうちにある。そうなんですね。面白いなと思ったことがありますね。あなた方は世界に行くって言った時ね、周りの方々は思ったんですね。そんなに行けるわけないと、お金もないしね、そういう能力もないだろうね。要するに外国語を話したり、宣教するルートもないしね、そのことも知らないし、ね、ところがね、次々と我々の宣教チームは全世界に行きました。でね、行った人を見た時に、あらと思ったんですね。それは何かというとね、私はね、宣教師となってロンドンに行くとかね、アメリカに行くとか、アフリカに行くとかね、なんかそう言ってた人が言ってるんですよ。ね、神様によって私はこういう働きをするとかね、言ってた人たちが言ってるんですね。で、希望を持ってる。で、皆さんにね、神の働きが起こるかどうかっていうのはね、一つ分かるんです。何が分かるか、ね、皆さんが希望を持ってるかどうか。あのね、皆さんね、希望を持ってなくて、神様助けてください、やってください、神様助けてくださいってね、まああんまし言うとね、神様はあるんでしょうがないかなと思ってね、助けてくれるかもしれないけど、実はね、それがね、神様の働きをね、開くポイントではないのです。で、皆さんね、神様はね、これから、ね、偉大なことをしようとしますね。今まで時代になかったリバイバルでしょ。ということは皆さんね、我々を通してとんでもない神様の技が起こるのですね。その中に我々がいることができます。今問題が許されているっていうのはですね、信仰の練習、練習です、皆さん。それを通して原則をしっかりと捉えつつですね、
神の栄光を表していくのですね。そして神はその栄光を表すために私たちを整えているのですね。そしてその中心は皆さんね、神に対する希望、恐れるのは人ではなく、そして経済ではなく神を恐れる、第一ですね。そして皆さんね、その中で主の技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご言うことを皆さんお話してください。何か与えられた言葉をちょっと信じられないで捨てちゃった方がいらっしゃいますが、ちゃんと祈って御心かどうかを確認して、御心ならばしっかりと受け取っていくように、その言葉はその通りになります。言葉を握ったんですがすぐ捨てちゃった方がいらっしゃいます。言葉の成就の時があるので、握りつつ信仰の歩みを全うしてきなさい。忍耐の後にあなたは主の勝利を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御業を表してください。何か問題解決に対して、諦めちゃった方がいらっしゃいます。それが不信仰の罪となっています。悔い改めて主に期待すること、そして主に従うこと、主は栄光を表してくださいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。ただそのお一人の体と精神に触れてください。あなたがあなたの霊を持って私たちに触れ、私たちの体と精神に触れてくださっていることをありがとうございます。解放を与え、癒しを与え、あなたの豊かな御働きを表してくださいますようにお願いいたします。あなたの癒しの力が私たちの体に触れてくださり、解放の力が触れてくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって命ぜ、お一人お一人の可動精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の可動精神命ぜ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の可動精神癒しを宣言する。何かちょっと鼻が悪くて匂いがちょっとわからない方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。腰と右の足が痛い方が、またふくらはぎが痛い方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れられました。癒されました。感謝して受け取ってください。耳のところに湿疹のある方が癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。